どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読65日目になりますか？なりますか？なりますか？わかんない。違うかもしんないけど、とりあえずね、昨日はサボりました。仕事行ってきたんですよね。滋賀県で外仕事でしたけど、ものすごい雨でね。雨の中はもうそんな長い時間じゃないですけど、仕事してたらね、完全に疲れが出てしまったのか、もう完全にやる気を失ってしまいましたね。何してたんだろう、昨日、むしろ、帰ってきてから。よくわかんない。何してたんだろうな。時間的にはやる時間はあったと思うんだけど、まあまあ、なんかそういう気にならなかったですね。疲れちゃいましたね。とりあえず大変でした。もう完全にパンツまでびしょびしょでね、着替えて帰ってきましたけど、替えのパンツがなくて、ノーパンでしたね。聞きたくない。そんなことどうでもいいね。とりあえず一日サボってしまいましたが、続きをやります。今日でこの物語終われるんじゃないかな。どうなんだろう。よいしょ。その杉浦さんの若い頃を描いた絵が杉浦さんのところにあって、もう一点は風景画で、これは博多の美術館の常設展に出ている。それも見てきた。油絵か。小学生の頃からずっと絵では褒められ同士で、入賞とか賞状とか数えきれないほどだったと杉浦さんは言ってた。きっとその通りなのだと思う。知らない。知らなかった。博多から羽田についてまっすぐ帰ってきた。そうか。絵が上手かったのか。上手いという段階ではないよ。それを飛び越えている。してみると君は母親の血を引いているのか。27歳になって初めてようやくそのことが分かった。僕は実に嬉しい。本当の自分を突然に見つけたようで。僕の遺伝ということはありっこないから美穂子だね。夕食は？まだ。お腹が空いた。何もないよ。食べに行こう。どこへ？坂の下のバス通りに焼肉の店がある。坂を降りて電気店の角を曲がり、バス停の方へ歩いていくと、美容院やバー、ラーメン店、不動産屋があって、そこに焼肉の店もある。そこへ行こう。やっと焼肉屋出てきましたね。やっと。女性とのことではなく、焼肉のお店が出てくるんですね。そうか、そういうことか。わかりました。287ページで終わりだから、あと18ページ。まあ、ちょうどですね。ちょうど20ページぐらいになるということになりますな。ちょうどこの物語が終われます。坂の下の焼肉の店で父親とどういう展開になるのかという。ここへ来てやっと、起承転結の点でそのままケツまで。一気にっていうことになりましょうか。なんか恋愛ものとはまた違う話で帰結しそうですね。はい。よし。それはいい。そういうものが食べなかった。二人はすぐに家を出た。坂道まで行き、それを下り、電気店の角を曲がった。焼肉店は営業していた。すでに数人の客がいた。二人はテーブル席で差し向かいとなった。注文を告げた後、五郎が言った。杉浦さんは毎年遺言を書くのだって。私が死んだら、この絵は五郎さんのところに帰るようにと書いておきます。と言ってくれた。会ったことがあるな、一度だけ。そう言ってた。忘れもしない1957年の10月だよ。美穂子が亡くなったのは。あと一年で四半世紀か。遠いね。遠くなった。あの時の君が今はもう27歳だからな。五郎は1954年に生まれた。その時父親は29歳だった。 だから1981年の今、父親は56歳だ。81年で56歳。もうほぼ40年前ですから。今、そのお父さんが、まあ、物語の主人公ですから、生きてるも何もないわけですけど、95歳になってるってことかな。81年。81年っていうと僕はまだ12歳ぐらいですね。12歳になる年。僕はあの年末生まれなので、12歳になる年の大半は11歳なんですよ。うん、今僕が今年は51になる年ですが、まあ、大半を50歳で過ごすと。いうことですね。よっ。あの年の5月に有楽町のそごうが開店してね、有楽町で会いましょうというやつさ。そのそごうへ3人で行こうとして出かける支度をしていた時だ。君が僕のところへ来て、ママが眠っちゃった、起こしても起きないよと言ったんだ。だから僕は部屋へ行き、どうしたと言いながら中に入ったら、美穂子が倒れていた。一目見てこれはいかんと直感したよ。倒れているというよりも崩れ落ちてそのままという様子で、要するにそれはもう亡骸なんだよ。直感した。僕はほとんど覚えてない。記憶に脈絡がないんだね。断片的にはいろいろ覚えていて、それらをひとまとめにすると、いつもとは全く違った状況が続いたという記憶になる。それで正しいよ。僕たちの状況は急変したのだから。絵の展覧会も見る予定だったかな。そごうで。あるいはその近くのどこかで。僕が法学部ではなく、芸術学部へ進んだのは間違いではなかった。改めて納得がいくね。そうか。なんか、うん、これは前の回でも言ったかもしれませんが、その最初の一編二編の、まあ恋愛というか、その男と女の駆け引きみたいなところだったのがすごくファミリー要素のある物語になってるんですね。タイトルからはちょっと想像はつかなかったですけど。そうか。よいしょ。とりあえず終わらします。ちょっと結構しんどいんですけど、とりあえず最後までこの物語を終わらせたいと思いますよ。ビールに続いてカルビの皿がテーブルに届いた。ビールを飲み、炭火の上の金網にカルビを並べていても、三田村義彦には居住まいを正した端正な雰囲気があった。弁護士という職業の人にとって、これは有利に作用する場合が多かった。ごく近い身内の数人だけで葬儀を済ませた。出棺の時には君が泣いてね、あれには参った。決定的な別れの瞬間を3歳児は全身の感覚で知るんだよ。台所の真ん中に立っていきなり大変な勢いで泣き始めた。手放しで泣くという言い方がぴったりだった。まいったよあれには。覚えてない。記憶の底には必ずあるはずだ。そうかな。思い出す時が来るよ。僕が思い出すのは喜びも悲しも、幾年月という映画だな。評判だから見たのだけど、妙に身につまされてね。涙が止まらなかった。くしゃみ三回ルル三条。じんじんじんたんじんたかたった。急にか。よいしょ。フリートークをする気力もないっていう状況です、今。フリートークさえ出てこないですね。うん、やっぱり一日、サボるとダメだなと。まあ、毎回大体思うんですけどね。サボるのはしんどいからサボるんですけど。あと、時間がなかったり、眠かったり。だけど、サボった翌日は、 まあ、大抵しんどいですよね。やっぱり毎日続けることって偉大なんだなと思いますよ。一日サボったら急に、こういうしんどさが来るっていうのはね。まあでもやっぱり、所詮まだまだ体ができてないんだなと思いますけど。よいしょ。よっ。よいしょ。何ですかそれは。自宅へ帰るとテレビはそんなコマーシャルをやっていた。幸子さん以後ははっきりした記憶がある。と五郎は言った。父親はうなずいた。小学校一年生からだからね。そのあたりになると記憶はあって当然だ。幸子とは父親の6歳年下の妹だ。五郎ちゃんには母親代わりが絶対に必要だから、小学校を出るまでは私がその役を務めるといい、二人のところへ引っ越してきて同居を始めたのだ。完璧な母親代わりだった。食事がいつも美味しかった、あれは幸せの土台だよ。料理はあいつの専門だからね。美人だというのも良かったな。いろんな友達に何度も言われたよ。お前んとこのお母さんはすげえ美人だなって。3歳から小学校に入るまでの3年間は僕が面倒を見たよ。仕事は自宅でしてね。幼稚園の送り迎え、庭が広くてあれは良かったな。よく2人でボール投げをした、キャッチボールとか。雪だるまも作ったね。今仕事はどうなんだ。ちょっと汗が出てきました。今日ちょっとご飯を食べに行くのに、まあ近所のご飯屋さんまで、久しぶりにチャリンコ乗ったんですけどね。チャリンコが重い重い。重いチャリンコじゃないんですよ。段もない、もういわゆるママチャリで。久しぶりに乗ったらもう、こんなに焦げないかっていうぐらい焦げませんね。もうちょっと、自転車も含めてね、体を動かさなきゃいけないなと、痛感させられます。下りは楽ですけどね。やっぱりちょっと、車に頼りすぎてる嫌いがあるので、もうちょっとチャリンコ乗ったりとか、歩いたりとかしなきゃいけないなと、思ってます。よし。一気には無理だけど、あと、一回休憩ぐらいでなんとか終わらせたいな。よいしょ。今仕事はどうなんだ？忙しい。精進しろよ。あ、杉浦さんも同じことを言った。二人はビールを飲んでカルビを食べ、さらにロースを注文した。まだ入籍はしないの？五郎が聞いた。まだいいだろう。僕たちは同じ年なんだよ。仕事は同じで考え方はよく似ている。体は年を取っていくペースも同じだから、このままにしておけばいつかポンと収まるよ。君の女性問題はどうなんだ？あの自宅へ僕が帰ったら綺麗な人がいて、あらお父様ですかと迎えてくれるような状況を期待しなくもない。いないよそんな人は。どこにもいないのか。綺麗な人はあちこちにいるでしょう。君の身辺にはいない。見つけろよ。やっぱ声色全然使ってなくても、男同士でも、この短いセンテンスのセリフの応酬って、やっぱり一回一回こう気が抜けるというか、抜けちゃダメなんですけどね。やっぱり、しんどいね。セリフの応酬はしんどい。と書きが長いのもしんどいけど、結果どれもこれもしんどい。なんだこの番組。しんどいだけの番組ですが。しかもあんま伝わってないっていう感じがするよね。編集してて思うけど、この人しんどそうじゃないなと思うもん。自分で。まだいけそうだなと思うもんね。やってる時とね、客観的に聞いた時とやっぱり状況が全然違いますよね。よいしょ。杉浦さんが訪ねてきた時、渋谷に用事があるというので、タクシーで送って行った。その帰りに同じバスに乗ってきて、そこの停留所で降りた人が素敵な人だった。25歳くらいかな。停留所からこちらに向けて、彼女が先に歩いて、その後ろを僕が歩いた。後ろ姿が素晴らしかった。綺麗ないい体なんだ。この店の隣の隣にバーがあるでしょ。そのバーに入って行った。そこのホステスかい？そんな感じだった。 ドアを開いて中に入るとき、肩越しに振り返ってちらっと僕を見た。美人だったよ。帰りにそのバーへ寄ってみようか。なるほど。もっと食べろ。ご飯が欲しい。もらえよ。ビールの続きはその店で飲もう。僕もご飯だ。終わりました。そういうことか。そういう感じなんだね。そのホステスさんとどうなるかっていうのは、その先の話ですからね。うん。結構好き。うん。母親との思い出、しかもそれを知らなかった父親と、息子が話をして、その前回の中で、そこの店のホステスかどうかわかんないですけどね。会いに行ってどうなるかもわかんないですけどね。だけど、飲む続きはその店で。とりあえず、飯を食おうではないかと。まあそういう親子関係なかったな。いやー、うちの父親酒が好きでね。だけど僕が成人する頃にはちょっと、酒を飲めるようなこう体調の状態じゃなかったので、ほとんど一緒に飲んだことないんですよね。うん、一回だけ家の近所の路端に行きましたけど、それぐらいかな。差しでね。まあこういうなんか、元気な父親と酒を酌み交わして焼肉食ってみたいなことはなかったので、ちょっとなんか憧れるような状況で、したね。そういう物語でした。ということで、ここで、坂の下の焼肉の店というお話は終わり、明日から都電からいつも見ていたという物語に入ります。
復活、体幹トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。